やあやあ、こんばんは。アリスさんいる？いた、いた、いた！今ピロリンって音が来たと思うんですけど。いやあ、いた。
います。
いた。ああ、やあ、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、なんかね、すでにね、配信をかじ始めた後にこうポロロンって音が聞こえたんですけど、気のせいですか？気のせいですか？
いや、気のせいだよ。やだな。
そう？そう？
そうだよ、気のせいだよ。
結構どころかだいぶギリギリだったような気がしたんですけど、気のせいですか？
気のせいだよ。
気のせいか、よかったよかった。いや、気のせいならいいんですよ、気のせいなら。はい、というわけでアリスさん、
うん、
なんか今日はなんかモフモフっぽいもんがついてるんですけど、気のせいですか？
気のせいだよ。
え、なんか何でしたっけ、頭の上になんかピョコピョコってなんかついてるんですが、気のせいですか？
気のせいだよ。
気のせいか。ほんだらあれですね、俺の頭の上になんか乗っかってるのも気のせいですよね、多分。
多分気のせいじゃないかな。
ちょっとね、なんだったっけ、大きさがね、俺の頭でかいからちょっとね、微妙に調整、ちょっとサイズ、アリスさんと俺のサイズ感をね、ちょっと微調整していきたいと思います。はい。
え？
いや、俺ね、今日はね、いつもにまして頭の上がでかいので、はい、
うん、
頭の上がでかいので、ちょっとね、サイズ感が、私とアリスさんとのこのサイズ感がね、微妙だったりするので、ちょっと微調整をしつつですね。お、いけそうだな。これぐらいで大丈夫かな。はい。というわけでですね、今日は、ハロウィンモードでございます。今夜はハロウィンモード。まあ、ハロウィンって言うても10月の30、まあ、今日ぐらいしか使えないのでね、よいしょ、ハロウィンモードにしていきましたが、まあ、そんなこんなでですね、今日は、ハロウィンモードにしつつ、ゲストさんもお呼びにしつつですね、はい。HR さんの頭にみかん乗ってるのかな？みかんじゃないです。これ、かぼちゃです、かぼちゃ。みかんっぽく見えますけど、かぼちゃに見えません？みかんっぽく、もう、まあ、
前回もみかん言われてた。
いや、まあ、緑のヘタがついてますからね。あえて緑の。
この、あ、なるほど。
はい。この緑のヘタ。
じゃあ、新鮮なんじゃない？
新鮮だと思います。この緑のヘタはね、なんだったっけ。実を言うと、私のバンダナと同じ色です。はい。テクスチャーの数をね。
それって、バンダナなのかな？
テクスチャーの数をね、節約するためにね、同じ色にしました。
なるほど。
はい。ですんでね、ちょっとね、バンダナとか T シャツの色っていう形になりますが。はい。というわけでですね、まさはるさん、大輝ありがとうございます。泉さんも、あこつありがとうございます。おとしゅうじんさん、ごめんなさい。開始が少し遅れてしまいまして、申し訳ございません。いや、実を言うと始めようと思ったんですけど、アリスさんのポロロンが聞こえたので、それを調整してたっていう。
すみません。
オチだったんですけどね。
ポロロン。
はいはい、ハロウィンもそうですけど、まあ、10月最後の放送ということで、まあ、月日が流れるのは早いです。1年経つの、あと1ヶ月で1年経ちそうですよ。
え、
あと2ヶ月です。あと2ヶ月で1年経っちゃいます。なんかついこの間明けましておめでとうございますした記憶がありますが、1年が経つのは非常に早いということでですね、まあ、10月も
明けましておめでとうございます。
まだ明けてねえよ。明けたとしても経ちすぎだよ。開けたとしても立ちすぎだと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は第、何回放送でしたっけ、644回放送でございます。はい、コメントでバンダナの、頭頂部が伸びてかぼちゃを貫通して上に出ているっていうその説面白いですね。ありだと思います。まあ、形的にはね、まさにそんな感じになってると思います。中は見えてないですけど、実を言うとね、頭の上にこう、とんがり帽子的なものが乗っかっててですね。
うん、
はい、このかぼちゃをね、取る、かぼちゃを取ると、これちょっと前鏡見づらいかもしれませんが、かぼちゃを取るとですね、かぼちゃの部分を透明化すると、私のその、バンダナ の部分が、いわゆる、ほら、なんていう、妖精さんが被ってるような、とんがり帽子っていう点かな、うん。あんな感じになって、その先っぽが頭の上に突き出てるって感じになってます。はい。
今の HR さんの頭の形がちょっと三角形ってことかな。
三角形、あ、まあまあまあ、まさにそんな感じですね。はい、まさにそんな感じでございます。
脳みそはどんな感じに入ってるの？
いや、脳みそはね、普通通りに入ってると思いますけどね。
はい。じゃあ上の空間はどうなっちゃうの？
いやいや、バンダナの中、あのほら、あの妖精さんのとんがり帽子かってね、あのとんがり帽子の中の空間はね、空
間。でも HR さんの頭の中はもしかしたらなんか詰まってるかもしれないよ。
ん？私の中？
ハロウィンだし。
え、これちょっとひょっとしてこのカボチャに俺乗っ取られてるって感じなんですかね。あばばばばみたいな感じで。
カボチャというか中にこうお菓子がたくさん詰まってて。
お菓子がたくさん詰まっててほしいですね。
うん。
はい、では始めていきましょう。レイブンズナイト、本日もお楽しみください。お菓子が詰まってたらいいな。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、頭の中にいろいろと詰まっているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、向かって左側、頭にカボチャを乗っけてます、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
目画面向かって右のバーチャルネットシスター、包丁姫ことアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、アリスさん、
うん、
猫耳かわいいね。
ちょっと気に入ってるんだよ。
どうしよう、猫耳かわいいね、アリスさん。
うん、
これね、あれなんですよね、そのついこの間、おお、ついこの間さ、あのアリスさんの、うん、なんて言ったらいいんだろう、ハロウィン衣装化ハロウィン衣装化配信みたいなのを行ったんですが、
なぜかこうなった。
そうそうそうそうそう、結局のところね、結局のところなんだろう、うん、アリスさんのね、ハロウィン化、
要望を聞いてたら、
そうそうそう、要望を聞いてたらね、ハロウィン化というよりもなんかあの猫耳アリスさんが出来上がったっていうね。はい、というわけで、ちょっとね、アップの写真もちらっと載せておきますと。はい、というわけでですね、猫耳アリスさん、まあまあまあ、ほらほらほらほら、ハロウィンだとね、
ほら猫耳だよ、
ほらは、そう、あの髪飾りもね、猫耳なんですよ。髪飾りも、
髪飾りも猫耳なの。
髪飾りにも猫耳になってるんですよ。
可愛いかろう。
可愛いですね、本当。いやー、これはね、センスが、まさに俺のセンスが光った、ドエヤーみたいな感じの。
センス光ってるよ。
センスが光った。
あの前から見ると見えないけど、
そうそうそう、前から見ると ね猫耳に隠れて完全に見えちゃい、見えないですけど、
でもこの髪飾りも猫耳ついてる、はい、だから僕の今の耳を合わせて 1,2,3,4,5,6,7,8 個ついてる。
あー、8個ついてます。はい、耳が8個はつきすぎでしょ、さすがに。
え、
8個はつきすぎだと思います。はい、
え、マサールさん、ついだから、
マサールさん、アリスさんのハロウィン化配信見たかったなっていうことではございますけど、まあまあ、アーカイブも残ってるので、暇ならぜひぜひ見てください。あの、ちなみにですね、結構ね、作業に集中するシーンとかがございまして、無言になることがよくあったんですよね。
いや、僕、つい絵描きだから見入ってしまいました。
そうそうそう。で、しかもね、その、無音になってる部分を俺がアリスさんに八つ当たりするというね、ちょっとね、やってはいけない、配信ということでですね、まあ、そんなわけでですね、ハロウィン配信してる際裏で、私は、自作自演のね、ニコニコ広告をぶち込みつつですね、やっているとお話ししてると思うんですが、本日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。でん、本日のお題は行事と食事です。
ん
まあ、ハロウィンってさ、クリスマスとかだったらさ、チキン食ったりするじゃないですか、食べたりするじゃないですか、
うん、
でも、
うんうん、
ハロウィンって何食べるのって、パンプキンケーキでも食べるのかなとかって。
パンプキンパイとシナモンティーでいこう。
パンプキンパイとシナモンティー、はい、ちなみに、マザールさん、何でしたっけ 私の配信見たらしい、見てたらしい、見てたっていうか来てたよ、よく考えれば。
そうだよ、アーカイブじゃなくてリアルタイムで、
ね、リアルタイムで見ていらっしゃいましたね、はい、
そうですよ、
そう、八つ当たりも笑いながら見てたということですね。はい、まあ、今日の
だってね、うん、だってね、僕もこうじーっと見ちゃって、
そうそうそう、お互いがね真剣に、私はねもう真剣にね、何でしたっけ、
仕方ないじゃん、
キャラクターをね、描きつつで、アリスさんはその作業風景をじーっと見るっていう、じーっと見るというね、
そう、寝っ込みができる様をじーっとガン見してました。
そう、あの形がねちょっとその外向きにねちょろっとこうなってるんですよ、ね、結構ねこの V ロイドスタジオでの、じゃ V ロイドでの猫耳の作り方、結構いろんな手法がございまして、うん、まあ、私はその猫耳、あの、はい、猫耳取り付け手法その2を使った感じでございますんでね、まあ、V ロイドスタジオ、うん、触ってて猫耳をつけたいって方はですね、ぜひぜひ、そちらの配信を見ていただければと思うんですが、てかね、このカボチャって需要あるのかな？
うん。
カボチャ頭。
うん。
需要あると思います？これ。
かわいいと思うよ。
かわいい。うん。
うん。
まあ、あの、完全にね、頭の、はい。
その緑の部分、他の人はつけられないでしょ？
あ、いやいや、つけれますよ、もちろん。もちろんつけれます。はい。緑の部分、
みんなの頭も尖らせるの？
いやいや、単純に、その、中の部分だけ一緒にお渡しすれば、お渡しするというか、一緒に作り方を案内すればいいだけですから。
なるほど。
はい。
うんうん、
緑のヘタっていうことですね。はい。でですね、今日はですね、ゲストの日でございます。というわけでですね、今回は、うん、二つなフォニー様に、ゲストを来ていただくことになっておりますのでね、後での登場、うん、もうちょっとだけお待ちくださーい。
うん、
はーい。というわけでですね、行事と食事ということで本日のお題を紹介したいと思うんですが、まあ、ハロウィンに何食べるとかでね、あとはクリスマスシーズンにはこんなものを食べるよとかね、誕生日にはこんなものを、お祝いとして飲むよみたいな感じのね、そんな感じの、うん、お題に対する投稿を募集しております。行事と食事でございます。まあ誕生日にさ、
うん、
飲むシャンパンって美味しいよね。
シャンパンって、
はい、
なんだろう、1回ぐらいしかないんじゃないかな。
え、何何、
僕は飲んだことが1回ぐらいしかないんじゃないかな。
あ、そうなの、意外だね。
うん、ほら炭酸系僕ダメだから。
あ、そっかそっか、アリスさん炭酸苦手だった、そういえば。
そうなの、だからビールもホップがダメだし。
はいはいはい、
うん、でもホップを抜いたビールはえらくまずいので。
まずいですよね、麦茶飲んでる方がいいですよね。ホップ抜いたビールはね、麦茶飲んだ方がいいと思います。
麦茶、
はい、麦茶だこれみたいな感じでね、麦茶飲んだ方がいいと思いますし。あとあれですね、シャンパンってさ、炭酸抜くとさ、うん、白ワインになるよね、うん、甘い系の。
確かにそう言われたら
甘い系の白ワインになると思いますので、
スパークリングワインと同じ感じ。
そうそうそうそう、なんかシャンパンってそんな感じのイメージなんで、
うん、
まあ、白ワイン飲めば、炭酸抜きシャンパンは白ワインを飲めばいいんではないかなと思います。まあ、果実酒系の、白ワインを飲めばいいんではないかなって思ったりしております。そんな感じでですね、ハロウィンは子供がお菓子を食べるイメージってことではございますけども、お菓子、トリック&トリート、トリック&トリート、うん、
トリック&トリート、
あ、アンド、あ、お菓子をくれるしいたずらみたいな感じ。
お菓子もくれる、いたずらもする。
そうそうそう、トリック&トリートでしたっけ。でもその子供たちに、
トリック&トリック、
子供たちに渡すお菓子もね、何なのかっていうのも気になるところでますしね。はい、正原さん、うん、ちょっと待って、そもそも12歳じゃビールもワインもダメなんじゃっていうことではございますが、
アイスキングダムでは大丈夫です。
アイスキングダムの法律では、大丈夫です。カジッチュチュ言えてないよ。果実酒言えてないよ。うん、 言えた。言えましたよ。言えました。言えました。
3回、3回。
カジチュシュ、カジチュシュ、カジチュシュ。
か。カジチュシュ、カジチュシュ、カジチュシュ。
アリスさんも言えてませんね。まあ、ちなみにね、大人、男がね、おっさんがね、うん、カジチュチュ言えなくてもね、可愛くないんですよ。う
ん、そうかな。
女の子がね、何でしたっけ、カミカミするのって結構可愛いじゃないですか。
カミマミタ。
髪、そうそうそうそう、男がカミマミタって言ってもうぜって思う。
そうかな。
男女差別？差別はいけないと思います。
うん。
まあ、カジチュチュね。無法地帯、無法地、全然無法地帯。うん、アリスキングダムが無法地帯っていうことですね。はい、まあ、そんな話をしてても、仕方ないので ですね、ゲストのコーナーに突入していきましょうかね。はい、てなわけで、本日のお題の行事と食事、投稿お待ちしております。投稿する場所、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひぜひ、そちらに投稿もお願いいたします。はい、というわけでですね、前哨戦が終わったところでですね、ゲストに登場していただきましょうかね。はい、というわけでジングルも流しつつ、次のコーナーに突入していきましょい。次のコーナーの前に、レイブンズナイト。続きましてというか、ゲストのコーナーでーす。はい、というわけで今日のゲスト、登場していただきましょう。ふたつなフォニーちゃんでーす。どうぞ
ー。いらっしゃいませ。
イエーイ、フォニーちゃん、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。はい、というわけでですね、今日は、来ていただきました、ふたつなフォニーちゃんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
てかフォニーちゃんもなんか翼生えてるね。それハロウィン衣装？
はい。
ハロウィン衣装。
めちゃめちゃ可愛い。
ちょっと待って、ね、ちょっと待って、真ん中の体の中央のラインがすごい肌色なんですけど。
まずいだけ？
これだいぶはい。だいぶエチエチなのでは？
だいぶエチエチですね。
いやーこれは危険が危ないですね。はい。
ちょっと危ないやん。
はい、フォニーちゃん、ね、マサハラさんいらっしゃい、フォニーちゃんでね、だいぶエチエチ、うどん伯爵さんもね、だいぶエチエチということで。
やばいね。
危険が危ないです。
これって、はい、下はスカートですか？
あ、スカートです。
本当だ。
見せれる
見せれる。ちょっとこれ、もっと画面、あ、でも、ね、下切れちゃってます。下切れちゃってます。ちょっと上上げてみますけど。はい、下切れちゃってますね。はい。
どうしよう。
ちょっと縮小したら、縮小、キャラを縮小していただければ。
ちょっと、めちゃめちゃ可愛い。
ぜ、はい、ちょっと引きにしてもらって、あ、そうですね。は
い、どうでしょうか。
可愛い。ちょっと上やばいけど。
ちょっとね、上半身のこの、ね、なんだろう、このリボンを取るとね、ペロンっていきそうな、そんなイメージではございますが。
取っちゃダメですよ。
取っちゃダメ。ああ、後ろも。
背中も。まだ反映されてない。ちょっと
背中もセクシー。これは、何でしたっけ？うん。あ、背中に猫ちゃんついてるんですね。
そうなんです。
猫ちゃんのキーホル
ダー。え、背中に猫？
そう、背中にね。
あ、ちっちゃいのがいる、白いのが。
ちっちゃい猫ちゃん。うん。
かわい
い。やった。
すごいかわいい。アリスも着てみたい、こういうの。
これはあれですよね。フォニーちゃんって確かブレンダーで 完全に自作してるパターンですよね。確か。
そうなんです。
ですんでね、そう、素晴らしい。
そういう技術が欲しいよ。
そういう技術が、技術回線をしないといけないわけですね。
技術回線。
技術
回線。ちなみに、ブレンダーって、
はい。
どうやって学べる？
ブレンダー、私はね、うん、動画を見ながら、見れました。
すごい。
アリスさん、一緒にさ、ブレンダーの勉強でもする？うん、なんかブレンダーを勉強する配信みたいなのをね、やってる人もいましたんでね。それの二番煎じみたいなのをやるっていうのは思ったり
した。いや、かわいい。うん。いいなぁ、かわいいなぁ。アリスも自分で作ってみたい。
そう。
でも自分の好きなようにね、作れますからね。
ブレンダーもね、何でしたっけ、髪の毛でいろいろとしなくてもね、その制約から解放して、こういろいろと作ることができますし。てか、全身動いてるのがすごいな。これ、ね、ちょっと気になるんですが、何点トラッキングでやってるんですか、今。
今はね、はい、3点です。
あ、今3点なんです
ね。こっちの手と、はい、こっちの手と、頭と。
なるほどね。
いや、かわいい。ちゃんと髪の毛も、かき上げられるなんて素敵。
そうなんです。
いや、3点トラッキングならね、俺もできるんだよ。俺もできるんだけど。
髪の毛をバサーって。
いや、俺の、いや髪の毛はないですから。
エイチェルさん、かぼちゃバサーってできる。
かぼちゃバサー。でもね、今から3点トラッキングするのにはちょっと準備しないといけないんで。
なるほど。
はい。ちょっとその。
いやー、かわいいなー。
素晴らしい。
はい。
はい。というわけでですね、ポニーちゃんはね、いろいろと頑張ってるっていうことで、エイチャルさんも髪の毛生やしましょうということでございます。
ちょっとやりますね。
はい、夜にお帰りなさいませ。
はい、
ただ私も髪の毛生えてますよ、ほら。オレンジ色の髪の毛生えてるじゃないですか、これ。
かぼちゃもしかして髪の毛
これかぼちゃ髪の毛で作ってますから。
いや、髪の毛で作ってるけどさ。
はい、髪の毛で作ってますから。
そうなんだけど、
はい、ブレンダーで可愛いの作るのはめっちゃ大変みたいですねって、うどん伯爵さん。まあ確かにね、あれですよね、そうポニーちゃんはブレンダーで自分のキャラのモデルを自作してデビューされたっていうことですよね。
ちなみにブレンダー勉強し始めてからどれくらいでそこまで作れたの？
私は半年かかりました。
半年で？ちょっと半年ですってよ、HR さん。
すげえ。いや、これね、半年っていうのがその早いか遅いのかがわからないんですけどね。
いや、ちょっと早いよ。
まあ、そもそも
だって僕六角大王とかブレンダー入れてみたけど全然わかんないもん。
いや、あれですよ、私もね、何でしたっけ、ブレンダーに関してはもう使える気がしないですね。はい、
使えるとね、すごい便利ですよ、ぜひぜひ。
まあ、何でしたっけ、半年は早い方らしいですね。まあ、私なんか本当人型モデルを作れる自信が全くございません。はい。というわけでですね、登場していただいて、モデルの話と、ブレンダーの話しかしてないので、早速ですね、ゲストに来ていただいたのでね、ふたつなホニーちゃんに、軽く、自己紹介というかですね、それをしてもらいつつ、なんかホニーちゃんは、登場したりするときの、なんか、前工場みたいなのはあったりするんですか？あったらそれをですね、今ここで披露していただければと思います。
はーい。じゃあそしたら、出て大好き、屋敷 VTuber 二つのふにです。今日は、よろしく、お願いします。
はい、よろしく、お願いします。てーてー大好き。なるほど、てーてー大好きか。これはあれですね、お題のコーナーに突入したら、てーてーモードに入っていただいて、ですね。現在はアリスさん、ポニーちゃん中央に居座っていただいてますが、いや、もうこれね、いつものあれが私負け決定しました。負け決定した瞬間でございます。
何
まあまあ、それはね、後半のお題のコーナーに、お題のコーナー前に楽しんでいただければ、まあもうこの時点で、私、負け決定してますんでね。腹いせにパーティーパロットを振らしておきたいと思います。
腹いせに嬉しいな。
はい、
嬉しい腹いせだな、
ね、本当にくねくね動くということで、まあ、ソニーちゃんすごいですよね。
うん、めちゃめちゃ可愛いよ。
はい、ありがとうございます。
はい、フォニーちゃんもやっぱ告知とかあるのかなってことではございますけど、まあね、告知コーナーに関しましては、 ゲストのコーナーのね、途中ぐらいで、途中というか終わり際にですね、お願いしようかなって思っておりますんで、よろしくお願いします。でね、ちょっと気になったのがさ、ポニーちゃんの、そのお名前の由来、まあ、これね、来ていただいたゲストの方には毎回聞いてるんですけど、お名前の由来って、何なんですか？
名前の由来は、
はいはいはい、
私中二の、こう、
お中二病、中二病。
そう、好きなので、
なるほど。
なんか、二つ名をつけて、なんか、動画を作ろうかなって、最初考えてたんですよ。
なるほど。
だから、なんか、爆炎のファニー、何々ファシみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい。
考えていて、で、それであの二つ名って、
ルシファーとか、ね。
そうそうそうそう。
はあはあはあ。なるほど。
何が二つ名になったの？
いや、なんか中二病的な配信をしようとしてって、たらしいですよ。
う
ん、で、その中二病って言ったら、やっぱり二つ名じゃないですか。二つ名。何でしたっけ？
なんだろう、通り名みたいなもの？
そう、通り名二つ名って、その、憧れるじゃないですか。ね。
うん。
で、それから、取ったらしいですよ。
はい。
この二つ名部分が、
そうそこが
異名とか
異名にそう変わるみたいな感じで配信しようと考えてて
なるほどね。
そうでもね、現実はね、ちょっとそうもいかなかったね。
まあ、ちなみに何でしたっけ、中二病二つなったっていうのがございまして、
二つなった、
はい、
二つなった、あれか、診断なんとかみたいな、
そう、診断メーカーですね。
なんと
というわけでですね、二つなったで出てきた、やつをですね、ちょっと私、ここに、ホニーちゃんに、のやつを今、診断してみたら、ちょっと YouTube の方にコメントしましたんで、画面に反映されるとは思いますが、あ、これ見づらいな、見づらいから、ちょっと待ってくださいね、見づらいので、ホニーちゃんのやつ、ここに。
なんかすごいことになってるよ。
ね、すごい名前出ましたね。
はい、すごい名前出ました。
ね、黒き闇に咲く混沌女神、カッコ、カオスグッデス。
カオスグッデス、フォニー。
メイ。
はい、
アリス・セラフィムは？
ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね。まず、フォニーちゃん、これですね。黒き闇に咲く混沌女神と書いて、カオスグッデス。
混沌女神。
メイ、ホニー。はい。というわけで、次はアリスさんをやってみましょうかね。うん、はい。
アリスだけと、アリス・セラフィムと、どっちがいいと思う？
ね、ちょっと、前後が長くなりますんで、そう、アリスだけにしときましょうか。はい。じゃあ、アリスさんはどうなるか。
どうなるかな？
はい、というわけでアリスさんの名前も変えてみたいと思います。変えてみたいと思います。アリスさんの名前も、よっ、はい、
どうなったんだ、
どうなる、
はい、これうどん犬ちょっと長いんで消えさせてもらいます。はい、長いよアリスさん。
何
はい、グレンの炎をまといし、打天使、ダークネスエンジェル、黒アリス、12歳。
ちょっとなんで12歳が入ってるの？
長
っ!12歳消しておきましょうか。12歳消しておきましょうか。はい。12歳消しておきましょう。はい、オッケー、んこれ入りきらねえから、重ね置きしますね。重ね置きします。はい、じゃあ次、私も言っときましょう。私も言っときましょう。
はい、
ついでにエイチャルも言っときましょう。はい、
ね、ハロウィンっぽい、
ハロウィンっぽいですね。はい、ハロウィンっぽい二つ名を。
これハロウィンなのか、
え、
間違ったハロウィンじゃないのか。
いや全然ね、全然いいと思います。
でもね、
まあ、これね、出来上がったらね、皆さん、このあれに合わせて、自己紹介してもらいつつ、はい、よ。
楽だ？
どうだろう。はい、俺もできましたんで、ちょっとね。
アリスの方まだ何にも出てこないんだけどな。
はい、っていうわけで、よっ。トン。はい、
重なっちゃった。
重なって、出ましたんで。
ちょっと上にできないのかな。
ちょっと待ってくださいね。ホニーちゃんをちょっと上にしましょう。上にして、よ、頭の上に乗せて、で、ちょっとタイムスケジュールもね、見づらいので、ちょっとタイムスケジュールも消して、はい、
紅の炎、惑い師、堕天使、ダークネス、エンジェル、黒アリス。
はい、というわけで、自己紹介していきましょう。まず、画面左、向かって左、天空の使者、混沌神、ラ・エイチャルです。
ラッテ なんか今音だけ聞いたら裸っていう字かと思っていますラッテいきなり変態だったよ頭の中では。
はい、アリスさんどうぞ。
グレンの炎まとい師、堕天使、ダークネスエンジェル、黒アリス。
はい、やっぱりこれね、堕天使と書いてダークネスエンジェルと読むんでしょうね、おそらく
ね。まあそうだけど、最初のグレンの炎まとい師はどこ行っちゃったんだろうね、これ。
グレンの炎まとい師、ダークエンジェル、黒アリスですね。
っていうか HR さんカッコなんとかってないじゃん、英語
で。カッコないです、俺なかったんですよ。
カオスゴッデゴッドとかない、ね、
カオスゴッデスみたいな感じですかね。
ゴッデスは女神だよ、HR さん。
なるほど、カオスゴッドラ、HR
ラ。しかもラはそうそう裸っていう字でお願いします。
生まれた時の姿ですね。
生まれたまんまの姿になるわけでございますね。
その言い方よ。
でフォニーちゃん、どうぞ。あのポーズ、あのポーズしながら。
混沌女神カオスゴッデスメイ、カミ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
僕フルネームで見てみたいな。
あ、ほんだろ、アリスさんフルネームで言っときましょうか。
うん、
オッケー。その前にですね、コメント来ているやつを読みつつ、すごい名前ということで。はい、ね、マサールさんがね、ポニーちゃんは必ず立ち上がって挨拶する素敵なムイさんということで、まあそうなんですよね、いらっしゃいませって、ポニーちゃんね、いつも立って挨拶してくれてるの可愛いんですよね。
あ、いいな、立ち上がれて。
ありがとうございます。
もう立ち上がってみたい。
ね、よく笑う人だね、楽しそうで、よきよきってね、言っていただいてますよ。そしてですね、当選ポンジさんさん、ニコニコ告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、つまり、エイチャルさんは変態神と。で鶴瓶さんもね、
ラ
鶴瓶さん、地点してるみもさん、ニコニコ告ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッサありがとうございます。感謝感激でございます。おかげさまでですね、現在ランキング第9位にランクインしました。やった
ー、すごーい。
はーい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、ニコニコ来ていただいた方ありがとうございます。こんばんは、スマイトス、よろしくお願いします。まあアリス・テラフさんのね、本名の方で、フルネームの方で言ってみましょうかね。よっ、アリス・セラフィム、
む、長いぞ、
長いっすね。よいしょ。
さあ、この四天使がどう変わるのか。
あ、そっちに変えていいですか。堕天使じゃなくなりましたけど、アリスさん。
え、やっぱりちょっとやってみてください。いや、
ちょっと待って、二重にしようか。
あ、うん、
はい、
どうなっちゃうのかしら。
よっ、こうだ。
ホニーちゃんもあれだよ、
うん、
二つのホニーでやったらどうなんだろう。
あ、そうですね、よいしょ。
なるのかな。
はい、長い方、
はい、
ちょっと待ってくださいね。今ちょっとめっちゃ重なってしまってるんで、よ、はい、堕天使から女神にアリスさんはパワーアップしました。
なんと昇格、
はい、深刻にパワーアップですね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます
ね。
聖なる力を秘めしコント、やっぱりコントが入らなきゃどうしようもないのかこれ。カオスゴッテス、
やばい、
欲しい。
カオスゴッテスが
あれしてる。
カオスゴッテス増えてしまいましたね。
カオスゴッテス、これコント女神しかいないんじゃないの。女神って、
女神はコントにしかいないんですか。
ダークネス女神とかそんなばっかじゃないの。
じゃあ2つのホニーちゃんで、
はい、
はい、診断してみまして、
うん、
お、いや、うん、
なんかな、
どうなんだろう、どうなんだろう、
なんかな、
ちょっと、画面に反映させてみますね、ちょっと待ちくださいね、うん、
はい、
よ
い
これを開業して、こうですね、はい、弓、ん、これ
え、
え、なに、
いや、夢ついえし、魔音の刻印、されし者、凛、二つのフォニ
ー。夢ついえし、魔の刻印。あ、違うの、刻印されし
者。
夢ついえし、魔の刻印されし者、凛、二つのフォニー。よろしく、お願いします。
天空の使者、混沌神、ラ、エイチャル。
じゃあ、エイチャルさんは、ひらがなでエイチャルでお願いします。
はいはいはい、オッケーオッケー、わかった、理解者。はい、ひらがなで、
エイチャル。
エイチャル
でね、はい、ヤミ。
よ。さあ、これで。
またラとか出たら、今度こそ裸っていう字が出たらどうしよう。
いやいやいや。俺は神に進化しましたよ、アリスさん。
お、来たか、とうとう。
神に進化しました、とうとう。
はい、でも、もともと、混沌神って書いてあるのにね。
あ、本当だ。本当だ。
カオスゴッドだったのに。
すでに。
はい。
裸だけど。
というわけで、私は、闇より現れし、混沌神。やっぱり混沌神じゃねえか、これ。
これ、語彙少ないね。
やっぱり混沌神じゃねえか。はい。
ないね、これ選択が
語彙がね、ちょっと少なめなのかもしれませんね、うん、はい、というわけで、天空の使者混沌神ラ・エイチャル、
うん、
と、闇より現るし混沌神のレイ・エイチャルでございます。
レイ、
うん、
レイ・エイチャル、
はい、じゃあ、とりあえずね、ちょっとね、画面の中がカオスになりすぎてるので、整理するために好きな方を残しましょう。
うん、
はい、
はい、フォニーちゃん、どちらを残しますか。
これだったら私は上の方が好きかな、うん、
上の方、了解。ちょっと待ってね。じゃあ、アリス、フォニーちゃんは上の方を残して、で、アリスさんはどちらを残しますか。
アリスはどっちも捨てがたいんだけど、
打天使と混沌女神、
混沌のくせに聖なるっていうところがちょっと聞かれてるんだよ。
なるほどね。ほんなら、
なんだろうね、聖なる混沌って。
聖なる混沌って何でしょうね。
どういうやつなんでしょうね。
そっちで、混沌と、はい、聖なる混沌で僕は。
はい、じゃあ聖なる混沌の、聖なる力の姫子、カオスゴッデス、アリスセラフィン。
カオスゴッデス、星。
俺はどっちだろうなぁ。天空の使者、天空の使者なのに混沌の神のラの方ですね、やっぱり。
このラが惜しかったよね。
ラが惜しかったっすね。はい。というわけで、天空の使者、混沌神、ラ、エイチャル。と、聖なる力を秘めし、カオスゴッデス、セイ、アリスセラフィムと、黒き闇に咲く、カオスゴッデスフォニー、女神が2人います。はい、女神が2人います。
はい、
ね、
ここから3人の名前を言うときはこの2つ名をつけて言ってください。
ちなみにね、俺思ったんですけど全員混沌ついてるじゃねえかこれ。
みんなカオスだから、カオスファミリーだから
全員混沌ついてますよ俺。
カオスファミリーだから、
綺麗に収まりましたね。
綺麗に収まりました。はい、
なんで男の方はカオスゴッドって書いてくれないんだろうね。
いやー、
なんでしょうね。
はい、初見さん、ありいらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
はい、いらっしゃい。
混沌ズナイト。 略してコン、
ポンズナイト。
ポンズナイト。
コンズですね、コンズ。
ちょっとポンズっぽくない。
いやー、これはひどい。ね、聖なる力なのにコントンっていうね、桜田さんありがとうございます。はい、というわけでね、ニコニコ広告がまだ追加で大量に入りました。第3位になりました。
ありがとうございます。
第3位にランクインしました。何が3位なのかは分かりませんが、はい、ちゃんちゃんということでですね、はい、まあ、正原さん曰く、だって文図が混沌ラジオじゃん。
文図が、
あ、混図ですね、混図。はい、祝第3位。あともうちょいっとでね、1位になりますので、よかったらニコニコ広告、していただければと思います。あの、チケットもね、無料で入手する方法がございますのでね、ニコニコ広告でぜひぜひ、チケットを入手していただいて、広告していただければと思いますが。まあまあまあまあ、でだ、お名前のことしか聞いてねえな、ふうたもみちゃん。
みょうみょう
みょうみょうさん、えいちゃんさん、さすがつけて呼んであげて。
あ、お名前のことしか聞いてないですね。黒き闇に咲くカオスゴッテスメイポニーちゃん。なぎーよ。
天空の下、ほんとんしん、ラ、エイチャルさん。黒き闇に咲く、コンタンメガニ、メイポニーのポニーの方も、喋っても良いかしら。
良いですよ。ところで、黒木フォニーちゃん。
ちょっとやばかった。
え、
9時過ぎたよ。
黒木フォニーちゃん、
それが許されるなら、エイちゃんさんなんてラあったよ。
ラエイち
ゃん、ラエイちゃんさんだよ。
ラエイちゃんだよ。
はい。
いや、
あれ苦しいよ。
アリスさんは姫アリスさんですか。
え、
姫アリス、
姫アリスじゃちょっとわかんないじゃん。何秘めてんのかわかんないよ。
聖なるアリスさん。
あ、
いや、黒木フォニーちゃんに、ラ・エイチャルに聖なるアリスさんですね。
聖なるアリスって何だろう。
はい、ちょっと笑いすぎたので、戻していきたいと思います。
やばい。
というわけで、ポニーちゃんは、普段どのような活動をされてるんですか。あかん、中二病から抜けられへん。
あれですね、
はい、
DVD とか、あとはキャンタマとか、あの、
おうおう、ゲーム、
視聴者投稿して、
はいはいはい、
参加型でね、あの、みんなと一緒に遊べる、あ、ごめんなさい。みんなと遊べるゲームを遊んでます。
なるほどね。まあ、あとはあれですよね、確かバーチャルキャストとかでその 3D 空間での配信とかもね、行ってたりしてますよね。
そうですね、あの、雑談とか、あとたまに歌配信とかは、あの、そのバーチャルキャストを使って 3D で配信してます。
あれね、みんなに普及できればいいんですけどね、 VR 機器をないとね、なかなか一緒に行けないっていうのが。
VR か、
そうなんですね。
いいな。
はい、まあ、あの、ドラクエに聖なるナイフという武器がありましたね。聖なるナイフ懐かしいですね。いやー、聖なるアリス、聖なるアリス、聖なる包丁、聖なるアリスの聖なる包丁ですね。失礼しました。ちょっと、笑いすぎて俺の鼻水がえらいことになってますんで、鼻水を。
うん。噛んでいいぞ。
どうぞ。
はい、お待たせしました。なんか、ね、大変なことになりそうだったので、いや
ー。
まあ、でもあれですね、アリスさん、アリスさんじゃない、はい、あの、フォニーちゃん、何でしたっけ、二つな、ね、ちゃんとした二つなできましたので、まあ、これね、
ちゃんとしたのか、これ、ちゃんとしたのか、これ。
ちゃんとしたのかどうかはわかりませんが、二つな爆弾。
おかしいな、爆弾しすぎちゃって。
すごい。 いやでもみんなでこうしてできるのすごい嬉しい、う
ん、
楽しい、
ね、みんなで、うん、みんな二つな餅になりましたね。
でも多分これ、はい、明日になったら覚えてんのラだけだよ
私もラまで覚えられる自信ある、
うん、僕も
ラ HR ですか。
うん、裸って書いて
そうそうそう音だけ覚えてるみたいな
はい、
だっけみたいな
、コメントでいただいてます。HR さんが冒頭にお久しぶりですと言いましたが、出会いのきっかけは何ですかっていう、コメントをいただいてます。ありがとうございます。元囚人さん、
ありがとうございます。
まあ、出会いのきっかけ何でしょう。
出会いのきっかけ、まあ一番最初たどると、あれですよね、新人 VTuber 紹介のところ。
あ、そうですね、
ですよね
そこでまあお目見、コメント内でお目見えしたのかな。あ、あれだ、アモアスとかもやったよね確か。
あ、アモアスもそうやったやった
で、ポリンちゃんとのね、その、うん、まあ出会いというか、まあお久しぶりですっていうのは、まあ何でしたっけ、うちの配信枠にですね、昔来て、配信枠というか、YouTube の登録者数100人記念の時にですね、似顔絵企画をやったんですよね。で、その似顔絵企画の時にフォニーちゃんが当選して、そのフォニーちゃんの似顔絵モデルっていうのを、その私が作ったっていうのがね、のがあった。でもだいぶ前ですよね。懐かしいですよね。
ね、懐かしいね。
まあ、それのもあったのでね。はい。というわけで、ファンちゃんいらっしゃいませ。こんばんは。
いらっしゃいませ。
はい。こんばんは。
ラ・エイチャル。天空の使者、混沌の、混沌神、ラ・エイチャルです。
聖なる力を秘めし、混沌の女神、星、アリセラフィムです。
はい。黒極めに咲く、混沌女神、カオスゴです。メイファニーです。よろしくお願いします。
なんだろうこの中二空間。
たまらなく好き。
自己紹介がいちいち長いですよ。本当。
ここで秘密結社作ろうか。
ね。
秘密結社の名前。
秘密結社。
秘密結社の名前。秘密結社カオス。ね、なるほど。全員混沌ですからね。はい。
なんだっけ。カオスの混沌だからあれだか。混ズか。うん、
コンズ、コンズ。
コンズになっちゃう。コンズみたいな。
秘密結社コンズ爆弾。
コンズ爆弾。かっけー。
かっこいいですね。はい。秘密結社。
秘密結社。
コンズ。カタカナでいいですか、コンズは。
コンズ。
はい、
カタカナでいいよ。
というわけで、秘密結社コンツ爆弾です。
コンツ爆弾、
爆弾。
メンバーまだ3人、
メンバーまだ3人、はい、メンバーまだ3人なのね。
ちなみに自分の2つ名を絶対覚えてない。
全然忘れちゃう。
はい。
いや、なんか字で見るとさ、すごい、なんだろう、このコンタクトレンズを凝縮したような感じが。
秘密結社コンズ中二病、みんなでかかれば怖くないっていうことでですね、
提供とか書かれてそうな
秘密結社コンズの提供でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。秘密結社コンズ。
ちなみにこの秘密結社コンズは何をやるあれかな、秘密結社なんだろう。
え、いや、もちろん中二病の名前を自己紹介する。
名前だけじゃなくて、もっと中二病に行こうぜ。
え、そうだな、何がいいですかね。
どうしましょうね。
なんかさ、ちょっとさ、
はい、
メーカーでちょっと遊んでもいいような気がしてきたよ。
ちょっと待ってくださいね。その前にね、うん。
ね、
うん。
え、
いや、何でしたっけ、ニコニコ大百科にですね、何でしたっけ、俺らの二つ名が書かれたらしいですよ、多分。
はや、秘密結社コンズ結成。
秘密結社コンズ。
見つけちゃうんだ。
表だよね、表の舞台だよね、レイヴンズナイトって言ったんです
けどね、はい、ちなみにあの、レギュラーのところに2つ名は天空の使者混沌神ラ・エイチャル、もしくは闇より主し混沌神エイ・エイチャル書かれてるよすでに
仕事が早い。いやまさかね、ちょっと秘密結社コンズにまさかこんなね強力な味方がいらっしゃるとは。
はい、うどん伯爵さんがね、こんなにぶっ飛んだ放送は近年ないようなって
。だって秘密結社なのにこんなに堂々と放送してるんだよ。
秘密結社コンズは、今度の衆議院選挙に立候補して国政に打って出るんでしょ。出ねえよ、秘密じゃなくなるよ国政に打って出たら。
アリスがやってやる。
秘密結社コンズ、
コンズから1名キリ、
いや
自分推薦、
これはひどい。
ひどくないぞ、やるんだ、
イエーイイエーイ。盛り上がってまいりました。
ここで冷静に戻さないでよ。
盛り上がってまいりました。
はい、ちょっとレモンティー飲もう、落ち着こう、
ちょっと落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう、ちょっと俺も水飲もう。
私もじゃあワインをいただきます。
これウォッカじゃねえか、うわあ。
え、ウォッカ？
あ、水かと思ったらウォッカだった。
え、本当に？
いや、
やっちゃった、
やっちゃった、喉が、喉が。いや、今日ね、今日ね、アリ、あの、フォニーちゃんがね、あの、ワイン飲むっていうので、うん、俺を、飲んだら俺、ウォッカ飲むって言って、コップにウォッカ注いでて、うん、ストローでチューってやっちゃった。
ウォッカいいなぁ、ウォッカいいなぁ。
はーい。しかも、ね。
この後多分喉がガラガラになりますので、ご了承いただければと思います。
よし、は
い、
アリスはオレンジリキュールをちょっとレモンティーに垂らそうかな。
いった。
はい、というわけで、次戦立候補、いやいやいや、秘密結社じゃなくなりますからね。本当にポンズ、
なんて配信中にお酒を飲んで3人でお酒飲んで配信するんだって、なんて悪い。
なんて悪い、
なんて悪い。
お酒を飲みながら配信。
よいしょよいしょ。でもアリスは、
はい、
ほんのに香り付けだけですよ。
なるほど。
はい。
でもこのオレンジリキュールってなんでこう甘くて美味しいんだろうね。
ね、美味しいよね、リキュール。
ね、美味しいよね。これあの、お菓子用のあれです。オレンジキュラソ。
ちょっとお湯ウォッカしよう。お湯ウォッカをしよう。よっ。よっこらせ。
ふたが開かないよ。
え？
ふたが開かない。
お湯ウォッカ。あー、アルコールの香りしかしね
え。
消毒液の香りしかしね
え。消毒液の香り、おかいよ。
いや、今日はね、その、
蓋開かないよ。
今日はね、緊急だったのでね、その、割る用のね、あの、割る用のジュースを用意してないので、ウォッカストレートです。
ウォッカストレート。
そうそうそうそう。
ストレート。まさに、ね、ちょっとお酒飲んで
ない。
おいおっかいいです。おいおっかいいです。
しょんぼり。開かないよ。
ああ、というわけで、おいおっかしたところでですね、ああ、喉に来るね、やっぱり。うん。
いいなあ、喉に来てていいなあ。
聖なる力が。
ここで聖なる力が効きすぎてラーってなっちゃダメですよ。
え、俺裸にしとかな。
アバターを。
そう。
え、ちょっと待って。
すでにフォニーちゃんはそのリモン外したらもうやばい状態にな
った。リモン外したらやばいですね、本当に。はい、フォニーちゃんはリモン外したら危険が危ないんで。
危ないよ。
まあね、だろう、私もそのあれですね、
やっぱり開かない。
アリスさん頑張れ。アリスさん頑張れ。
もう指が痛くなったんでダメです。諦めました。 アヤリスは一人でレモンティーを飲むよ。
なんだ。
いやまあまあ、まあ、アリスさんが頑張ってるところでですね、よいしょ、はい、私はフェードアウトしつつフェードインにしておきましょうかね。はい、
なんだろう、フェードアウトしつつフェードイン、
何が起きるの、
何が起きるの、まさかバナの、
何
なってる、
ちょっと変態現る、どうしよう、こんなことじゃ秘密結社の品位に関わってくるよ。
いやいや、そんなことないと思います。そんなことないと思います。はい。はい、というわけで、ラ・エイチャル参上。
ん？どこ？
え、いやいやいや、もう、ラ・エイチャル参上。
ちょっとラだよ。うわ、見ちゃいけない。はい、これは見ちゃいけないぞ。
ウォッカで聖なる力っていうことですね。
聖なる力、
もう、
この飛んでるわけじゃないけど、この、はい、ひどいと、もしかして天空ですか、
これ、あれです、謎の光です、謎の光です、
謎の光、はい、
これが天空の光、
これが天空の光、
天空の使者がやってきた感じの、やった、そんな使者やだな、すごく、
いや、これ謎の光なかったらね、その YouTube さんにいろいろとバンされちゃうんで、謎の光をはい、まあそんなこんなでですね、まあね、あーすいません、白い板が邪魔ですね、白い板じゃないです、これ謎の光です、あかんやつやっていうね、はい、
天空の白い板
この白い板って何、
はい、
でも聖なる白い板よりいいかもしれない、
聖なる白い
板苦しい、
あかん、聖なる白い板
ますます感じが変わっちゃう
感じ変えたそっちのせいはあか
んよ、
せ確かに聖なる白い板いやまあ確かにクリスマスは聖夜って言うけどさいや
この番組なんだろう、
今回の放送は VTuber さんに対しての認識を
しました、いいものですね
、この番組は、秘密結社コンズ
レオ涙出てきちゃった、笑いすぎて、
はい、ちょっと私いつもの衣装に
落ち着こうぜ、みんな、
いや落ち着きましょう、落ち着け落ち
みんな、こんな時こそみんなの一致団結が必要なんだぜ、
こんな時こそね、皆さんの一致団結が必要なのでね、私はいつものちゃんとね衣装に戻ります、はい、謎の、
戻るんだ、
いや謎の光のまんまはあかんでしょハロウィン放送なのに、
うん、確かにね、
でしょ
確かにね、
はい、というわけで、うん、いつもの
確かにそうだけどさ、
はい、
もう今日このまま行くのかなって
思ってた。行かないっすよ。はい。せっかくかぼちゃをね作ったのにね。はい。
あ、そっか、かぼちゃかぶってなかったね、そういえば。
そうあれはね、その前の水着衣装なのでね、あれはそのかぼちゃをかぶってないんですよ。ですので。
なるほど。そう、かぶ。あれにかぼちゃかぶったらすごい変態だよね。
とんでもない変態。
とんでもない変態だよね、本当。
で、
ちょっとさすがにね、それを急遽用意するのは難しいですからね。はい、ね、というわけでですね、レイブンズナイトも DOL から勝ち切ってよかったと思いましたということで、ありがとうございます。秘密結社コンズ。はい、まあ。というわけで、放送事故寸前ということでですね、はい、聖なる白い、混沌邪神、ラ・エイチェル。
聖なるは、アリスのカタカナじゃなくて、肩書きなんだから。
はい、秘密結社コンズ、いやーもうひどい絵面でしたね今
は
あ、みんなにね、これが秘密結社コンズかってね、今のねやりとりだけでね伝わったと思います。
そうですね
もうなんか嫌な伝わり方したな
はい、ちなみにコメントでですね、よいしょ、 全く別話だけど、エイジャルさんおすすめのバルドスカイ買いました。おお、いいっすね。ぜひぜひ。
バルドスカイ。
バルドスカイ、ぜひぜひ。
バルドスカイというと、エースオンラインをやってた時に何か言ってたやつだな。
まあまあ、ぜひぜひ、あれは、ネタバレなくですね、全員攻略して、うん、エロゲですよ。エロゲですよ。
そうだ、でもなんかすっごい面白いって言ってたもん。
はい、ちなみに、本人様が飲み物を飲んでるところも、全部トレースされるのが出来がすごいですね、ということでございますが、やっと元の石に戻った。バルスカはいいぞ、バルスカはいいぞ、いいですね。あれね、ほんとね、ほんとね、あっこ、いや、ネタバレだから言えへんけど、あっこのシーンはマジで感動します。はい。というわけで、心が、心が折れそうな、結構ね、意外と難易度高いアクションゲームなので、心が折れそうな場合は、難易度をめちゃめちゃ下げるとですね、適当に動きながら、ボタンを連打してるだけで勝てるように、にもなりますし、ね、安心して、攻略できると思いますので、難しいと思ったら難易度をバリバリに下げたらいいと思います。で、何の話してたっけ？というわけでですね、秘密結社コンズの話が終わったところで、ゲストのコーナーでございました。はい、ゲストのコーナーの前にですね、ホニーちゃん、なんかこの、今後の、活動の、宣伝とかございましたら、このタイミングでよろしくお願いいたします。
あ、はい。今後の活動、とりあえず、今月いっぱいはね、このハロウィンショーでやっていこうと思っています。
はい。
だからね、
かわいい。
かわいい。
今だけなので、見に来てください。
ポニーちゃんのおへそが見えるのは今だけですね。
ね、バーチャルキャストだとね、もっと近くでね、こう寄せ
られるので、ね、ポロリもあるよ。
なるほどね。
ポロリはないけど、ポロリはあるよ。
ポロリはないけどね。はい。
ね
というわけでですね、ポニーちゃんのですね、ツイッターのアカウント、またはですね、YouTube のチャンネルなんかは、こちらの、概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひそちらも要チェックでよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけで、ゲストのコーナーでございました。
はーい。ありがとうございます。
リキュール入りました。
ありがとうございます。秘密結社コンズ。はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入する前に、はい、お題のコーナーに突入する前にですね、いつものように、ポニーちゃんには、現在ど真ん中を占有してますけど、コメント欄を開けるためにですね、アリスさん側か、私側どちらかに寄ってもらおうかなって思っておりますので、ポニーちゃんどちらに寄りますか？
アリスちゃん。
まあ即答、まあ即答ですよね。定定大好きですからね。
こっちへおいで。
はい。
ポニー。
はい、というわけでですね。
今行きました
わ。はい。じゃあ、
ちょっと、
アリスさんの方に、寄って、そのサイズも、調整しつつ、はい、スリスリしてもいいよ。スリスリしてもいいよ。
スリスリ
スリスリスリスリ
ス
リ、おーおーおー、あーあーあーあーあーあー、これはこれはこれはこれはちょっと重なりすぎてるから、もうちょいお兄ちゃん、もうちょい、はい、というわけでですね、はい、ツイッターフォロー、四つ目もチャンネル登録、ありがとうございます。モニーちゃんと。
ありがとうございます。
ね、フォニーちゃんワールドに、ぜひぜひ、引きずり込んでください。というわけで、はい、ラブリーが目に毒ということでですね、お題のコーナーに放り込んでいきましょう。お題のコーナーに突入していきましょうかね。
コーナーの、
タイトル、
はい、
うん、
はい、
ん、そう、今はとりあえず、
ちゃんと2つなで自己紹介してね。
そうですね、場所寄りましたので、うん、ちょっと BGM も変えつつ、
なでなでされたアリス、
ああいいねいいね、アリスさん、
アリスなでなでてる。
はい、というわけで、お題のコーナーでございます。ち っと待って、もっとなんか中二病っぽい曲がいいよね。なんか中二病っぽい曲がいいよね。
ね。
はい、というわけで、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーに突入する前に自己紹介をしておきましょうかね。まずは秘密結社コンズ、天空の使者コントン神ラエイチャル。
次なる、紹介は聖なる力を示し混沌の女神カオスグッデス星アリスセラフィム。
そして黒き闇に咲く混沌女神カオスグッデスメイフォニー。
3人揃って秘密結社コンズ。はい、というわけで、自分の名前を言えない自己紹介。
いやでも覚えたよ、聖なる力を秘めしコントン女神。
いやー全員
聖なる力を秘めしコントン女神
天空の使者コントン神ラエイチャル。
ラってなんだろうね。
ラ石のラってなんでしょうね。本当に
ラってなんでしょうね。
はい、というわけで、本日のお題は、本日のお題は、こちらでございます。ドン、あ、違う、これ秘密結社コンズでね。
違う、お題が
本日のお題が
お題が秘密結社コンズになってもらっちゃう。違う。はい、本日のお題はですね、よいしょ、場所がはい、もうちっちゃくして俺の上に置いときます。はい、本日のお題はですね、食事と行事と食事です。はい、本日のお題は行事と食事でございます。はい、そんなわけでですね、うん、これちょっと待ってね、フォニーちゃんの名前の位置を変えよう。フォニーちゃんの名前の位置を変えてこうして、
黒き闇に咲く混沌女神本日のお題って書いてあって、すごい。
せやね、せやね、これはこれちょっと
本日のお題が黒き闇に咲く。
ややこしくなりますので、ちょっと場所を変えます。はい、というわけで本日のお題は、食事と行事でございます。まあね、今はもう本当にハロウィンシーズン真っ只中ではございますけど、そういった行事、年中行事とかいろいろあると思うんですよね。そういった行事の中で、どのような料理、うん、食事を食べるのかっていうのをね、皆さんに聞いていこうかなって思っております。はい。まあそんなわけでですね、なんかピンとくるもの。っていうかハロウィンって何食べるんだろうね。
ハロウィンね。
ハロウィンは何食べるんでしょうね。
まあ端的に言ったら、まあかぼちゃですよね。
かぼちゃパイとかそういったの食べるのかな。
パンプキンパイ、
うん、
パンプキンプリン
とか。
パンプキンプリンいいですね。まあでもね、それがお題かよっていうね。はい、うどん伯爵さん、ハロウィンはパンプキンケーキ食べるっていうことでございますけどね。パンプキンのフルコース。
なんかでも、はい、サイトを見たらハロウィン料理まとめみたいなとか結構
はい、
ほら料理って言ってもさ、
うん、
お菓子とか作ってもほらかぼちゃの形とかお化けの形とかさ、いろいろとこう作ってキャラ弁じゃないけどこうキャラクターを作るじゃないですか。
あ、そうですね、確かに。
うんうん、なんかそういうのが楽しいんじゃないかな。
そうですね、
フリアにね、
うん、
かぼちゃのご飯をこうちょっと入れて押す型なんだけど、
はいはいはい、
真ん中にこう穴が開いてるかぼちゃのこう枠というか、
うん、
でその枠の部分にご飯を入れてギュッてこうお皿に盛った後、真ん中のところの穴にカレーを入れるの、
ほうほうほうほうほう、
っていう写真が載ってて、はい、あ、これ型欲しいなって思ったけど我慢した。
えらい、アリスさん我慢するのえらい。ほら、ホニーちゃん、アリスさんを撫でてあげて。 なでなでしてあげて。
我慢できた
で。
な
でなでて。なでなでて。
だよ、いだよ。えだよ、いだよ。
いいっすね、いいっすね、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ほんだら、それ以外にですね、なんかちょっと気になる年中行事。こんな行事の時にね、その、こんなもの食べるよっていうのがね、ちょっと最初に聞いてみたいと思いますが、まず私からちょっと軽く言っときますね。そう、公民館とかさ、地域の町内会とかでさ、なんかいろんな行事行われるじゃないですか。まあ、運動会しかりなんかいろいろね。そう、うどん県ではね、そういった町内会行事の時に、必ずと言っていいほどうどんが出るんですよ。
さすがはうどん県。
そう、さすがはうどん県ということで、町内会の行事には必ずね、うどんが出るんですが、でね、まあ、その、町内会で出るうどんも、まあ、地域のおうどん屋さんに、何でしたっけ、玉をこうね、うどんの玉をこう、依頼して、で、まあ、だしだけ別で作ってっていうパターンが多いんですが、まあ、そのクオリティ、うどんのクオリティがある意味最低ラインなんですよ。わかります？
行事の時だけ？
行事の時に出てくる、言うたら、その、みんな、町内会のね、お母さんたちが作ったそのうどんが、まあ、ある意味その、何でしたっけ、クオリティのね、まあ、普通に美味しいですけど、その最低ラインっていうかね、になってですね、そう。で、そのためにね、うどん屋レビューとかに行って、その、微妙なおうどん屋さんだったら、運動会うどんとかね、町内会うどんとかっていう、レッテルが貼られる的な。
そんな。
ね。
へぇ。
そう、町内会のうどん屋で出てくるレベル、ね、じゃあ、まあ、その、最低レベルが高すぎるから。ね、
そもそも高いのね。
そもそもの最低レベルが高すぎるんで、そういうことになったりするんですけどね。はい、香川県人って半分はうどんでできているらしいっていうことでございます。
すごいすごいね。まさかうどんハラスメントみたいな。
うどんハラスメント。まさにうどんハラスメントですね。
新しい言葉が。
はい、
私このうどん屋町内会なのよみたいな。
泉式部さんは、が曰く、すごいね、町内会の集会だったら巻き寿司と日本酒が出るイメージ。あー、なるほどね。まあ、うち香川県とかの場合はね、巻き寿司というよりもいなり寿司の方が出るかな。どちらかと言ったら町内会の集会とか、
うん、美味しそう。美味しそうだね。
まあ、おうどんは必ず出ますけどね。大概おうどんはあります。で、何でしたっけ、プラスチックというかの、白いね、丼でうどんを食べるんですよ。
丼、
うん、
ね、
うん、またそれが美味しいね。はい、
ねえねえねえ。
じゃあアリスさんはなんか特筆する、年中行事の食、うん、行事の食事って何がありますか。
はい、はい、アリスのうちでは毎年年末にはきりたんぽを作って、お正月三が日はきりたんぽを食べます。
きりたんぽ、
きりたんぽ、え、美味しそう。
きりたんぽは、
うん、
お米を8割、もち米2割か、お米9割で、もち米1割で、ご飯を炊いて、それを、なんでしょう、麺棒みたいので、半殺しにします。
ほうほうほうほうほう。
半殺しにしたやつを、なんだろう、直径1センチぐらいの角材か丸、の、まあ、串ですね。
ほうほうほうほう。
ちょっとぶっといやつなんですけど、それにご飯を巻いて塩水でこねこねこねこねこうやりながら、うん、ちょっと平らにならして、それを炭火で焼いて、それをこします。
あ、え、すごいね。え、いつから作ってるんだ。
僕ずっと家に生まれた時からなんかずっとあるんで、
はいはいはいはい、はい、
もうそれが普通のものかと思ってたんで、なんかみんなきりたんぽ知らないってすごいショックを受けた子供の頃が。
まあ、きりたんぽなんですが、
うんうん、
私の中でね、そのまあ以前にも言ったことあるかもしれないんですけど、そのね、うん、米ともち米で作ってると思ってなかったんですよ。
ああ、じゃあ何だと思ったの？
あのちくわぶみたいな、ちくわぶみたいな感じの、あの練り物かなって思っててですね、
うん、
はい。まあ、あのきりたんぽって名前は聞いたことあるけど、実物は見たことないし食べたこともないねっていうね、泉式部さんコメントがございます。私もね、きりたんぽはね、うん、あの東北きりたんっていうボイスロイドが出て知ったっていうのが、きりたんね、
きりたんぽは、はい、汁は、
はい、
まず比内鶏の、だし汁。
比内鶏、比内鶏ってなんだ、
うん、
比内鶏、鶏ですか、
鶏だけど比内鶏っていう、まあ、秋田の方の、
あー地域、はいはいはい、
で比内鶏のスープと、
うん、
あとはごぼうを洗ってささがきにして、
はい、
それをグッツグッツグッツグッツ煮て、
うん、
で中にお酒とみりんと醤油だけで味付けをして、
はい、
うん、作るんですよ。で毎年つゆは僕が味見して作るので、
はいはいはい、
母が作ると間違ってかつお節の出汁とか入れちゃうと、もう味がうーってすごいがっかりしちゃうんだけど、
あ、ちなみにさくらんさんが、比内地鶏って日本最大三大地鶏じゃないっていうコメントがいただいてますが、
三大地鶏なんだ、
はあ、じゃあいい地鶏を使ってるんですね。
なんかでも最近はこう近所でも比内鶏のだし汁みたいな、まあ人化学調味料とかいろいろ入ってるけど、
はい、
でもまあ、うん、それを使ったりもするし、
なるほどね、
うん、まあきりたんぽは普通にお店で売ってるきりたんぽは正直本当にちくわぶのようでちょっとあんまり美味しくないんですけど、
はいはいはいはいはい、
うん、ちゃんと作るとまあ、串がない場合は、
うん、
例えばそのおにぎりをちょっと平たくして、
はい、
でそれをフライパンでこう裏を持ってちょっと焦げ目つくまで焼いて、固くしてからきりたんぽの汁作って入れて食べたりもするのね。
なるほどね。
そうそう、年中行事じゃなくてもものすごい食べたいなって時にはそうやって食べるから、
はい、
まあ別にちくわのようになってなくてもきりたんぽは食える。
ちなみに
もともときりたんぽっていうのが、はい、槍のこのカバーみたいな意味なんだけど、
はははははは、
うんうん、はい、ね、でもまあ、
コメントでいただいてます。正原さんがね、東北へ旅行に行った時の宿できりたんぽ食べたということでございますし、うん、あと比内地鶏、名古屋高知、薩摩地鶏が三大地鶏らしいですね。で、比内鶏は
名古屋高知は聞いたことあるけど、薩摩は初めて、うん、
ですね。
比内地鶏って、どの地に行くかんだ、
なになに、比内
見たことある、見たことある、
比内地鶏見たことあるらしいですね。
薩摩地鶏って僕初めて見た。
で、きりたんぽは水曜どうでしょうで、大泉洋さんが悪態つきながら食べているイメージしかないということでわかりますが、五平餅のちくわみたいな形。いや、ということでしょう。そっか、でもきりたんぽってさ、
うん、
お餅、どっちかって言ったらその練り物じゃなくてお餅とか、まあもちろんもち米使ってますから焼きおにぎりとかに近い感じなんかな、イメージとしては。ちょっとまた違う、
うん、そうですね、焼きおにぎりみたいな感じ。
なるほどね、
でも焼きおにぎりよりも、
はい、
そこだけこうしっかりしてるので、
はいはいはい、
うん、でこうちょっと食べる前になったら電子レンジで1分加熱して柔らかくなったのを汁の中入れて、うん、で固めが好きな人は汁の中入れてほんの数分ちょっと茹でるみたいな感じでおしまいで、はあはあ、ここは柔らかいの好きなんで、うん、いつまでもいつまでも中に入れてるとだんだん崩れてきちゃうので、
あ、なるほどね、
崩れる前に、そうそう、アライグマがおにぎり洗うようにどんどん消えちゃうから。
あ、でも意外にあれですね、お餅みたいにブクーって膨れてえらいことになるっていうんではなくて崩れていくって
。くれないよ。
なるほどね。
うん。
ちゃんと焦げ目がつくまでやってるから。
ああ。
そうそうそ
う。なるほどね。
そうなんですよ。これが美味しいんですよ。
ね、ちょっときりたんぽはね、一度食べてみたいっていうのはありますね。アリスさんお手製のきりたんぽ、ね、ぜひぜひ食べてみたいです。
ぜひぜひ食べさせてあげたいですな。
はい。そして黒木フォニーちゃん。
私はね、
はい、
そうだな、なんかどうしようかしらって思って、私ね、 ね、まあ、どちらかというと、はいはい、シチュエーションに近いのかもしれないんですけど、
はい、
なんかクリスマスとかの時はやっぱ、うん、飾り付けとかも出会ったところで、うん、私は実は鹿のお肉が好きで、
え、鹿肉
はい、
食べたことないな、鹿肉は。
ジビエですね。
ジビエ、ジビエのね、
ジビエだ。
なるほどね、まあ、クリスマスシーズンとかに出るんですか、その鹿肉っていうのは。
なかなかね、なんか出てるところがなくて、
うん、あ、ってことはやっぱりその、まあ、クリスマスに限らずちょっとね、うん、記念的な
行事、そうそうそう、記念的な感じで鹿肉食べたいな、鹿肉みたいな感じで。
なるほどね。いや、鹿は食べたことないですね、うん。ラムは、うん、ラム肉はね、食べたこと、ラム、馬と牛と鳥と豚と羊は食べたことあります、
うんうん、いっぱい食べたことある。
鹿は食べたことないな。
あ、はい、本当にね、美味しいんですよ、赤身がね、
うん、
私はなんか牛よりも美味しいって感じる。
あ、なんかコメントでもね、マザールさんが、鹿肉は美味しいらしいから食べてみたいっていうことでですね、
うん、
いや
ー、
はい、で、イノシシ肉は鍋で食べたことあるけど鹿肉は食べたことないな。あ、泉さんも、泉式部さん、イノシシは食べたことあるってことで、まあ、イノシシはね、なんか私も食べたことありますね、イノシシ肉は。
なんか私イノシシないな。
そう、今イノシシはね、何でしたっけ、香川で某有名なあのしっぽくうどんのお店かなんかでね、冬場に行くとイノシシの肉が使われてたりしてたんですが、まあ、ちょっとねそのお店自体はもう、なくなっちゃってしまったのでなかなか食べる機会はないと思いますけどね、まあ、なかなかね、あの市販されてるケースっていうのがないですからね、イノシシの肉、鹿肉、鹿肉とかって市販されてたりするのかな。
なんだろう、アマゾンとかでまさか見るけど。
出たな、アマゾン。
出たら、出たアマゾン。出たアマゾン。
アマゾン何でも売ってるぞ。
え、ね、ほんとね、鹿肉での、ローストビーフ、ビーフじゃないけど、なんか、ローストビーフ。
ローフト、ロースト鹿肉。
ロースト鹿肉。
鹿肉
ね、またね、すごい美味しくて。
うん。
なんかね、一回なんか食べた時にもうそれがずっとハマってて、
はいはいはい、
もうなんかなんだろう、クリスマスシーズン中ずっと通い続けて、お店の人になんか顔覚えられて。
なるほど。
そう、あの帰りにちょっと寒い日があって、その時にね、北海道いただいたんですけど、
はい、
そこに可愛いニャンコのイラストが来てあってまた来てニャンみたいな感じで。
なるほどね。なんか鹿肉はベニソンっていうらしいですね。
ベニソン、
うん、ベニソン、鹿肉ですね。まあディアは鹿ですけど、鹿肉はベニソンっていうらしいです。だからローストベニソン、
ローストベニソン、なんかベニソンってすごい男の人の名前っぽいんだけど、
そうなのかな。まあ確かにそうですね、うん、
そのあたりがね、
漆黒の混沌神、混沌神、ベニソン、
ベニソン、
なんか分かんないけど架空の人物が秘密結社に入ってしまった。
ベニソンさん、ベニソンさんは、
ね、ベニソンさん、
ベニソンさんがね、コンズに入ってしまったってことですね。マザールさんがね、狩猟会の知り合いがいればイノシシ肉も鹿肉も手に入る、そうですね。
ね、
アマゾンで鹿肉は売ってるそうですね。エゾシカのお肉、ロース、ブロックですね、うん、エゾシカの肉とか、ジビエですね、
そうそうそう、
1500円とかで売ってるそうです、まあ、缶詰とかで、うん、とかあと何でしたっけ、乾いてるやつですかね、乾燥さ、うん、してる乾燥鹿肉とかだったらまあ手に入る可能性ありますけどね。デニゾン、ポアゾンみたいな感じ、またそれはポアゾンはまた違うと思います。
ユニゾン、
ユニゾン、
ユニゾン、ユニゾン、
音楽のユニゾン。
ユニゾン。
ユニゾン。
はい、では来ている投稿を読んでいきましょうかね。まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
実は、今月はうちの母の誕生日がありまして、家族みんなで集まって、あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
お誕生日パーティーを先日の日曜日の夜にしました。楽天市場さんで北海道からわざわざお取り寄せした高級食材を使用した海鮮鍋と、これも楽天市場さんでインドからお取り寄せした高級ダージリン紅茶、そして近所のお店で発注したいちごケーキ、赤いバラの花束を準備しました。おお、素晴らしい。
すごい。
はい、まあ、誕生日といえば鍋、ケーキ、ね、まあ、紅茶はおしゃれですね。はい、そしてですね、海鮮鍋は北海道産の、紅ズワイガニ、素晴らしい。
いいですね。
食べたい。
食べたい。
で、
いいな。
これはあの、なんて言うんだろう。
ん？
ある頭がついたエビ、ユートエビっていうんかな。
あれ、ユートエビですね。
ユートエビ。
ユートエビで合ってるのか。ユートエビや殻付きホタテ貝や、カニ入れつみれなどなど。おお、
いやー、いいな。みんな秘密結社コンズに入ってくれ。
あとは、泉がよく知らないけど北海道では有名らしいキンキっていう超美味しい高級魚が入ってました。ほうほうほうほう。
初めて聞いた。
濃厚スープがついており、北海エビ味噌味の、今まで食べたことない最高の味のスープでした。しねび、しめにお鍋をいただくために札幌ラーメンの生麺まで、添付されており、濃厚エビ味噌スープにラーメンの組み合わせで最後まで北海鮮鍋を味わい尽くすことができました。いや、これはすごいな。
すごい。2度美味しい。
2度美味しい。
さらに、
うん、
まあ、さらに雑炊とかってのもありかもしれませんけどね。で、いちごケーキは
チキンタンポで食べてもよし、
チキンタンポで食べるのはいいかもしれません。そしてですね、いちごケーキは円柱状の大きいホールケーキで、上に色とりどりのフルーツが乗っており、見た目も美しく癖のない甘さで上品な味わいでした。ダージリン紅茶を入れて一緒にいただきました。おかげで食べすぎてお腹がパンパンになりました。いや、そりゃね、美味しかったら食べますよ。
いや、もうずっと美味しい尽くしでね、幸せいっぱいだね。
ですね。で、赤いバラの花束は、おいっ子、かっこ小一にお誕生日会の前の日に、おばあちゃん、お誕生日おめでとうございますって大きな声で言って花束を渡すように練習させました。おいっ子は照れていましたが、無事、事前練習の成果あって、お誕生日会の本番では、セリフを言いながら赤いバラの花束をおばあちゃんに手渡せました。おばあちゃんは孫から花束をもらったと、大変嬉しそうに喜んでおりました。やっぱり孫は可愛いからね。そんなこんなで今月の泉家の行事と食事でした。よろしくお願いしますということで、いや、素晴らしい。泉さんのお母様、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、でも孫からね、花束渡されるっていうのは非常に嬉しいですよね。そういえば、その誕生日ケーキで思い出したんですけど、最近さ、あのフードプリンターなるものがあってさ、なんかこの前、うちのめいっ子が、誕生日だったんですけど、まあ、今ね、そのめいっ子ちゃんら鬼滅の刃にめちゃめちゃハマってるんですよ。
わかる。
そう、
僕は水柱の富岡義勇が好きです。
はい、まあ、そんなわけでですね、なんか鬼滅の刃の禰豆子と炭治郎がね、プリン、描かれたチョコが乗っかってるケーキ食べてましたよ。
すごい。
そう、手書きじゃなくてね、プリンター、フードプリンターみたいな感じですね。
便利だね。
インクジェットプリンターみたいに上からバー吹きつけてこう。
そう。
絵できる。
はい、というわけで、ノッスさん、こんばんは。お邪魔します。いらっしゃいませ、ノッスさん。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、泉さんがね、そうなんです、本当は今日の10月27日が母のお誕生日なんですが、今日は平日なので前日の日曜日に家族全員休みの時にお誕生日パーティーをしたんです。なるほどね。 まあでもね、今日こそまさにおめでとうございますっていうことで、ラーメンの麺がね、全部鍋のスープを吸ってたので、ご飯の投入でおじやはできませんでした。あらららら、そいつはちょっと残念。というわけでございますが、そう、フードプリンターですね。なんかそういったのがあって、今まではね、その、何でしたっけ、ケーキのね、デコレーションとか、その文字を書いたりするのは職人の技だったりするんですけど、今ではその、機械を使って、シュワバババってできちゃう。っていうことでございます。
すごいね。まあ、もうすごすぎて。
ですです。で、コメントでですね、さくらんさんが、自滅の刃、無限子宮編、いや、それ。自滅の刃。ファーボールしてるじゃないですか、子宮って。
はい。そういうことね。自滅でこう、
押し出しで点が入ってしまうわけですね。なるほどね。あ、そうですね、お誕生日ね、いや本当にケーキ、お誕生日にね、そのケーキにろうそくを立てて封したいっていうね、昔はね、そういう願望もありましたけどね。
ね、確かにやっぱろうそく立ててもらってね、あーってするのすごい楽しみみたいなところあります
ね。まあ、でもね、今立てようと思ったらね、何本立てないといけないんだってなりますけどね、その台を何本小を何本みたいな感じでね、一桁目はでっかい本数でみたいな感じでねやるしかないでしょうけど
ね、なんか大きいね、本当ね、ありますよね、大きい、じゃあこの大きいやつ10本分ねみたいな、
そうアリスさんぐらいだったら、12歳だったらギリギリいけるかもしれませんけどね。
何
いやいや、ろうそくのね、ケース、ね、ろうそくのね、ケーキに立てるろうそくの本数12本なら、まあまあギリギリいけるかなみたいな感じだと思います。
ふーって一気に消すの？
いや、そうじゃなくて本数立てるっていうね。
そう、立てる。
なるほど。
そう、ね、年齢がいくとね、
今全然関係ないけど、
うん、
よく笑う動画でさ、
はい、
おばあちゃんがさ、誕生日の日にケーキ目の前にしてさ、ろうそくの火をふーって消そうとしたら、入れ歯がパーンって取れちゃうのがよく見えてたの思い出してたから今。
まあでもね、実際にね、ちょっとその、やってみたいのがさ、おばあちゃんとかのさ、90歳とか100歳とかの誕生日の方にさ、時にさ、ろうそく100本立ててみたっていうのをやってみたいですよね。
なんかすごい大きいさ、ね、
ケーキ燃えるね。
で、あれ
確かにろうそくの熱で溶けてちゃう
すごいね
で、コメントでですね、ケーキにろうそくを立てて火をつけて電気を消してハッピーバースデーの歌を歌いました。そうですね、ハッピーバースデーの歌、私も誕生日の時は歌ったりするんですけど、あれね、みんなで家族一斉にハッピーバースデー歌うとさ、みんな各々の好きな音程で歌うから、みんな音程バラバラだったりするんですよね。これやっぱり家族あるあるなんかな。
なんだろう、私なんかはまだやっぱ恥ずかしさがあったから、
はいはいはい、
だからちょっと誰かが歌い始めないとちょっとハッピーバースデートゥーユーみたいなさ、なんかどれに乗り切れないみたいな
さ、それでね、そのいや、みんな音程バラバラだったりするんですけど、それがさ、その音楽家の家族とかだったらさ、例えばそのお母さんはピアノの先生で、うんうん、娘はそのエレクトーン習ってて、お父ちゃんはね、オペラ歌手とかっていう家族だったら、音程が揃ってみんなハモり出したりするのかな。
やばい、この日のために用意しましたみたいな、電車しましたみたいな、
バ
ート分けてね、
気になりますよね。いや、その何でしたっけ、私ね、その大阪にいた時、音楽団体みたいなね、ゴスペルグループとかに所属してたこともあったんですけど、まあ、そこのところも結構そのノリが良かったですね、うんうん、その誕生日とかの人がおったらハッピーバースデーをみんなで歌ったりするんですけど、うん、いや、みんなでその綺麗に音程もありますし、その何でしたっけ、ハモり出しますからね。
守れるすごいね。
そういうのをその即興でね。はい、あさりさんがですね、ろうそく立てての誕生日なんて何年もやってないな、やりましょうね。今ならそのバーチャル、今でこそね、そのこういうそのコロナ禍とかでね、お外に出れないっていうのがありますんで、バーチャル誕生日パーティーっていうのもね、いいと思いますよ。
いいですね、
はい、バーチャル誕生日
で、そして、ハッピーバースデーの歌にも一応キーあるんだけどね。そうなんですよね。はい、で泉式部さん、母が還暦のお誕生日の時に赤いバラ60本の花束を送りました。これはすごいな。
すごい花束、いいね、嬉しい。
じゃあ次行ってみましょうかね。エクマナさんからいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
行事の食事といいますと、夏の土用のうなぎや大晦日のそばといったように非常に、密接に関連しているものが多くあり、こういった食文化は、東洋文化圏内ではかなり少ないものであったりします。なるほどね。西洋は結構多いん、あ、東洋は少ないのかな。東洋以外では少ないってことですね。東洋は多いけど西洋とかそういった文化圏ではあんまりないって感じなのかな。そういった中で個人的に行っている行事と食事で言いますと、正月1月1日はきなこ餅の振る舞いと実食、ほうほうほうほうほう。そして、正月三が日はですね、おせち料理の一部黒豆、栗きんとん、たつくり、昆布巻き、いだち巻きでいいんだこれ、だて巻きか、だて巻きといくらと数の子を実食する。あー、なるほどね。いや、このね、俺ね、おせち料理の中身の、おせち料理の中身ってさ、あの子供じくたのがね、あんまり好きじゃないんですよ。
そうなんだ。
そうですんでね、おせち料理はもうひたすらかまぼこだけ食ってるイメージですね。むしろあの卵が入ってるかまぼこあるじゃないですか。
うんうん、
あの卵が入ってるかまぼこのか、ま、卵の部分だけを食べたいぐらいの勢いです。
僕はチーカマの中に入ってるチーズが好きだ。
気が合うね。
いや、本当。
はい、そしてですね、1月7日は七草がゆを食べる。ほうほうほうほう。そういえば七草がゆといえば、七草がゆを知らない人が、
うん、
あの、何でしたっけ、ランダムで七草を買ってきて作るっていう配信をしてましたよ。
知識ゼロで、
知識ゼロで、あの鈴名鈴城とかそういう名前だけを聞いてね、あのランダムでこう 7つ買ってきて作るっていう配信やってました。もうカオスでしたよ。
そうなんだ。
ね、2月14日はバレンタインデー、チョコレートを振る舞いと実食。バレンタインデーはチョコレートの日っていうのはね、なんか昔はなかったのかな、わかんないですけどね。はい、ひな祭りひし餅の実食、ほうほうほうほうほう。3月3日ですね。3月9日はキリスト教の、北欧聖女 マチルダの祝日ということで、マチルダというジャガイモの料理、ほうほうほうほうほう。3月17日は、キリスト教のアイルランドの聖人パトリックの祝日ということで、ほうれん草やじゃがいもの料理で、3月21日は春分の日、おはぎの実食で、4月8日は花祭り、甘れん茶と草餅の実食、ほうほうほう。で、4月の8日同じくイースターオムレツの実食、ほうほうほうほう。で、5月の5日は端午ですね。端午は、ちまきと、かしわ餅。6月13日は、みなずきの十三夜、ういろうの実食。ほうほうほう。7月の1日は、こちら、なんて読むんだろう。半分の夏のせいって言ってるものは、なんて言うんだろう、半化粧か、半化粧うどん焼き、うどんと、あ、ごめん、うどん焼きじゃないですね、うどんと焼きサバの実食ですね。で、7月7日は七夕で8日、7月10日は納豆の日で納豆料理で、8月はないそうです。で、9月15日十五夜は月見バーガー。おーっと。なんか今までの普通の郷土料理から突然バーガーになったぜ。
急に、なんか。
はい。で、月見芋、里芋と、月見団子の実食。いや、まあでも月見バーガーはある意味ね、あの季節の定番料理みたいになってますけどね。
確かに。
で、9月の21日は春分の日ということで、おはぎ。で、10月の14日は、こちらは、よいしょ。新、 新なめ祭か、新なめ祭り、はい、新城祭とも言うそうですけど、こちらは、鉄道開通の日、まあ、新米の塩おにぎりの実食、そして、11月3日の文化の日はすき焼き、12月31日の大晦日では年越しそばという感じで行事と食事が関連付けられていたりします。そうなんですよ、日本とか行事食めちゃめちゃ多いですよね。
増えましたね、やばえ、なんか聞いててなんかグレーとかありました？
いやー、月見バーガーだね、やっぱ印象的なのはいや、あれでもすごいと思いますよ、その月見バーガー、あの時期になるとね。いやー、なんか一個マックが入ってたっていうね、コメントもいただいてますが、いやでもね、そんだけ浸透してる月見バーガーってすごい素晴らしいと思います。だってさ、
ね、うん、
それ以外のその某マクド、マックの、あの季節のバーガーって思いつかないでしょ、パッと。
確かに、確かに月見バーガーが強すぎて
強すぎて、いや他にもありますよ、もちろんその夏宣言定バーガーみたいなよくあるんですけど、やっぱり月見バーガーってのはすごいと思いますよね。クリスマスのやつ
だとあれだよね、クリスマス的に、
まあ、クリスマスといえばどっちかって言ったら、あのケンタッキーフライドチキンとかの方がね、有名ですけどね。はい、正原さんは、チーカマの外側のカマの方が好きだそうです
どっちも美味しい、
チーズがいいな
あ、じゃあハンバーグできますね。
そうですね、そうですね、あの正原さんとはい、あの分け分けしたらね、あれアリスさんちょっとあの声が、
何入ってるチーズ、
はいはいはい、あれアリスさん、もしもし、
はい、
ああ戻ってきた戻ってきた、いや、うん、その
なんかベロベロしてた、はい、宇宙人になってた、
宇宙人になってました、はい、
宇宙人になってた、
いやでもそのチーカマのさ、あのチーズの部分だけを切り離すのってものすごい難しいですよね。
うん、
難しい、確かに
あのチーズが半分ぐらい入ってればいいのにな。
あなるほどね、はい、
チーズたっぷりっつってね、
チーズた
っぷり僕さ、そういえばそれで思い出したけど、
はい、
僕プリンも本体よりもカラメルが好きなのね、
うん、あそうですね、それ言ってますね、ずっと、う
ん、だからカラメルが8割ぐらいのプリン出してくんないかなって絶対僕食べるから。
でもさ、カラメルソースってさ、
うん、
売ってるよね、
まあ、お砂糖とお水入れてレンジでチンやればできるんだけど、
うん、できますけど、
プリンの、うん、あのカラメルの部分をちょっとゼリーみたいにして、
はいはいはい、
8割カラメル、あとプリンみたいな。
アリスさん、アリスさん、
はい、
アマゾンにさ、
うん、
カラメルソース 200g 売ってますよ
違う
違うの、
カラメル8割、
いやだからその
2割のプリン、
のプリンが食べたい、
そうだから、そのプリンにそのカラメルソースをドバドバドバドバドバって突っ込んだらさ、
うーん、違うんだな、
そうか、
間違ったとなってないと、
はい、泉さんがね、カラメルソース美味しいよね、わかるっていうことでございますよね。でカラメル8割の場合、それってプリンって言わないっていうことでですね、あちなみにあさりさんはですね、カラメルは9割でもいいそうです。
あさりさんわかるよ、
カラメル、
でも、うん、プリンがちょっと入ってないとそれはそれで寂しいんですよ、
う
ん、
ああまあそうですね、はい、アマゾン何でも売ってますねっていうことでですね、本当に
何でも、ね、もう探せば何でもね、
ほんまに何でも売ってますね、ほんと。
アマゾンではよくあの僕のアリスの新商品コーナーで変なものをいっぱい紹介させていただいてます。
でもね、意外なんですが、アマゾンってさ、あの最近なんかあのヨドバシの通販に押されてるらしいですよ。ヨドバシも何でも売ってるらしいですから、
そうなんだ、
そうそうそうそう、
意外なところから、意外な、ね、楽天とかだったらまだなんか分かるけど、
ヨドバシドットコムに結構押されてるらしいです。はい。まああの詳しいところは分かんないんですけどね。うん。
うん。
はい、なんとなんと。
そうヨドバシもね結構意外と何でしたっけ。うん。送料無料のサービスとか結構あったりして、しかも翌日配送とかもね、そのアマゾンだけだったんが意外とヨドバシさんでもできてる、うん、できてるようになってるんでね、まあ、選択肢が増えるっていうのはいいと思いますよ、正直。
うんうん、
まあこういうコロナ禍になりますと、その通販サイトっていうのはね、非常に役に立ちますのでね。
確かにね、
うん、本当ね、外に出なくてもね届けてくれるからね。
そうそうなんですよ、うん、あちなみにですね、通販サイトもそうですし、あと業務用スーパーなんかも非常に役に立つじゃないですか。
うんうん、
まあ、最近ではその何でしたっけ、某ダイソーさんも通販を始めるみたいですし、業務用スーパーなんかも通販始めてくれたらいいかなとかって思ったりもしてるんですけど、まだまだそういったのはないですけどね。あちなみに業務用スーパー行って何でしたっけ、うまい棒30本、いや、うまい棒30本入りを3セット買ってきました。うまい棒90本です。
やば。あのさ、なんか、こう縦にあるやつだよね。
うん、そうそうそうそう。以前ね、泉式部さんに誕生日プレゼントとして、いただいたこともあるんですけど、まあ、これがね、意外と美味しいんです。
はい。すごいね。
続きまして、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC& ゲスト&リスナーの皆さん、こんばんは。どうも、こんばんはっす。
こんばんはです。
はい、こんばんは。
刑務所での食事のサイズの恒例行事といえば、違反行為が毎回懲りずに行われるということですね。なるほどね。
なんですか、それ。
基本的におかずやご飯のやり取りは禁止されているにもかかわらず、誰々さんと誰々さんが何が苦手な品が、あろうものなら取り合いになりますし、その過程で喧嘩が起きたり、そのことを、刑務官にチクったり、相部屋なのですが全員がやり取りしているところを、見つかろうものなら全員懲罰部屋行きになることもあります。なるほどね。
あんな、でもそれぐらいだったらいいじゃないの。いや、食べれないものあげたらさ、ね、
いや基本的にそう、刑務所なのでね、禁止されてるのは多分やらないで、今、まあ、懲罰部屋になるんでしょうね、おそらく、たかが食事でと私も思っていたのですが、苦手なおかずなどがあろうものなら食べてもらったりして助かることも多々ありました。なるほどね。ふりかけや海苔といったご飯のお供は人気で、部屋に隠して後日楽しみにして食べようと、加策していたのに、たまたま部屋の抜き打ちチェックに隠していたため懲罰部屋に行った者もいました。なるほど。
ちょっ
と、刑務所は食事も修羅場になることがあったなと今回のお題で思い出しました。そうなんですね、
大変なんだね、そんな。
いやー、そう、こういう刑務所の話が聞けるのはレイブンズナイトぐらいだと思いますよ。刑務所内の話を聞けるのは
初めて聞いた。
貴重なね、リスナーさん、ね、本当にその、何でしたっけ、海外出身のリスナーさんからね、世界中を飛び回ってるリスナーさんから、元囚人さんまでね、確か元自衛隊の方もね、いらっしゃるみたいですよ、うちのリスナーさんの中には。
そうだね、色とりどりですね。
色とりどりな多種多様の、リスナーさんのお話が聞けるのは、ここだけっていうことですね。いやー、素晴らしい。はい、まあ、というわけでですね、続きまして、マシュマロの方にも見ていきましょう。はい、うちのね、レイブンズナイトは定番といたしまして、マシュマロゼロ件っていうことですね。はい、っていうことがよくあるんですが、はい、コメントで、エイチャロさんはメタルデビューしないんですか？
メタルデビュー、
え、あれですよ、何でしたっけ、しょんぼり男爵の歌のメタルフルアレンジはデビューしないといけませんけどね。
うん。
はい、あとは一斉送信なんですが、まだまだイラスト練習中なんですが、いつかファンアート書いてもいいですか。いや、ぜひ書いてください。
まあ、あの、どんどん書いてください。
私のね、私のはすごい楽ですからね。はい、そしてですね、コメントで、しかも前に空挺がつくレンジャー上がりだったような、確か元自衛隊のリスナー。そうなんですよね、空挺って言ったらハイパーエリートですからね。
あと、
そう、ハイパーエリート、元ハイパーエリートのね、自衛隊上がりさんの方がいらっしゃることですね。
すごいね、もういろんなものがね。
で、泉スキブさんが、悪いことをしてね、無償に入るのは良くないなと思います。元囚人さんの体験談を聞くとっていうことなので、まあまあまあ、悪いことはね、しない方がいいと思いますよ。はい、イエーイ。ではですね、ちょっととりあえずコメントというか、掲示板の投稿が、今日はちょっと難しかったのか、ないので、気になるね、年中行事なんかのね、食べ物とかを適当に紹介しながら、お話を広げていきたいと思います。はい、はいはい、どうぞどうぞ。
僕の家は、お正月はきりたんぽなんだけど、
はい。
うんうん。4日目の朝は、
はい。
まず、とろろを食べます。
とろろ !4 日目でとろろですか、
うん、そうなんです。三が日はきりたんぽで、うんうんうん、4日目の朝はとろろと焼き鮭、うん。
はいはいはい。
で、4日目の夜は、
うん、
僕の、いないけど中の人が高校の時、出前のバイトをしていたお寿司屋さんで、お寿司を取ります。
うん、
そして、7日、来たる7日ですよ、先生。
はい、来たる7日。
僕は、料理っていう中では一番大好きな、
七草粥
が食べれるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、七草粥は、たくさん買っといて、一週間ぐらい食べるの。
七草粥を永遠と食べ続けるわけですね。
うん。
え、好きなもの7日間ずっと食べ続けられるってこと？
うん。
いや、でも、あれですよね。
いつだったかは、はい、父もハマって、
うん、
二人してなんか、なんだろう。一週間に4日ぐらいは七草がゆを、
はい、
もう4草がゆとかになっても、なんか2ヶ月ぐらいそれを続けたことがあって、
え、すごい。
めちゃめちゃ好きなんですよ。
すげえ。まあ、でも正月といえばさ、七草がゆは7日からですけど、まあ、大体ね、その11日から15日にかけて鏡開き。ということでぜんざいとかお汁粉とかを食べたりするらしいですけど、その辺はどうなんですか。七草粥は引き続かれます？
七草粥食べるけど、ぜんざいとかお汁粉は、食べたい人だけ食えばって感じで。
なるほどね。
一応出してくれるみたいな。
まあ、だいたい母しか食べないんだけど。
なるほどね。はい、コメントでですね、ファンアートは書けないけど、ゴンズのロゴなら作れる、作った。仕事早いよ。
早いよ。早
い。はい。見たいね。
で、まあまあ、あれですね、コメントで、入るのは良くないけど、まあ、塀の中にですね、塀の向こう側が人間らしくて、よきよきっていうことですね。うん、まあまあ、食べ物、ね、食べ物のうまい、恨みはどこも怖いって言いますからね。そして、ね、泉式部さんは、正月三が日はおせち料理を食べます。3日間も食べたら飽きるので、4日目はカレーライスとかラーメンとか味の濃いものを食べるそうですね。
あ、でも、まあ、おせち料理ね、結構おすすめでね。
そうですね、
いただけるやつだからね、うんうんうん、
まあ、7日目になったら七草がゆっていうことですね。まあ、でも
私ね、
うん、はい、はい、うんうん、どうぞどうぞ、お正月どうぞ、大丈夫ですよ。
お正月系なんだけど、私さ、さっき、一番最後の年の瀬でさ、年越しそばって、
年越しそば
言ってくれてたね。うん、私ね、年越しそば、毎年、用意はするんだけど、
はいはいはい。
おせち料理とか、おせち料理じゃんか、その前に、なんか普通に、食べちゃって、
うん、
毎回なんか年越したそばになっちゃうんですよね。
あー、わかる。
食べよう食べようと思っておそば用意してる、毎年用意してるんだけど、だいたいお腹いっぱいでそのまま
そし腰だそば。
そばになっちゃうね。
でも作って置いておいたらものすごく増えてるよね。
まあ、ちなみにあのうちの実家とかは年越しそばと、うどんどっちにするって聞かれます。
なるほど。
はい。まあ私はね、あのうどんとそばのハイブリッドですね。両方食べます。両方食べます。まああの何でしたっけ？年越し、そういえばその気になるんですが、年越しそばってさ、
うんうん、
あのポニーちゃんのところはどんなおそば？
だしを普通に売ってるおそばですね。
あ、そのだしの方、おだしの方。
だしの方もあんまりそこまでこだわらず、普通に何だろう、めんつゆ。
めんつゆっぽいやつ？
めんつゆですね。
うちのね、あの実家とかは年越しそばといえば、うんうん、あのしっぽくそばなんですよ。
しっぽくそば。
しっぽくうどんとかしっぽくそば。
しっぽくうどん。なんかしっぽくってトッポギと似てるの。
ん
音がね。
音だけなの。なんか形的に似てんのかなって思って。
いやまあね、しっぽく。そう、んー、ちょっとねイメージが出てこないかもしれませんけどね、ね、しっぽくうどんでね、画像検索していただければわかるとは思いますけど、その大根、人参、鶏肉とかお揚げさん、あとその何でしたっけ、練り物のタイプの天ぷらですかね、香川県の場合は。そういったものが入ってる、いろんな具沢山のやつですね。その分のおそばバージョン。まあ、しっぽくそばだとね、あの検索するとちょっとね、具材が少ない画像も出てくるんですけど。
ちょっと、
はい、
全然トッポギじゃない。
トッポギっていうのが何か分からなかったです。
トッポギ、
トッポギってなんぞや。
え、なんか、え、ちくわぶみたいなやつでしたっけ。
そうそう、それだよ。
なんだこれ。トッポギ、いや俺これ知らないな。
で、僕はずっと今まで、しっぽくってトッポギっぽいんだなってずっと勝手に思ってたんですけど、今夢が壊れた感じがします。
いやでもこれ赤くなかったらそれっぽい、それっぽくない？トッポギの。
え、だって普通にしっぽくって普通にうどんが入ってるよ。
そう、だからしっぽくうどんとかしっぽくそばとか。
すごい、なんか具だくさんですね。
具だくさん
ですね。トッポギ違うもん。
え、マジで？今トッポギってググったら、
うん、
何でしたっけ、トッポギってググったらそれだけが出てくるやつもあれば、そのなんか具が入ってるやつもありますよ。
うん、なんかほら辛そうな赤いので、
そうそうそうそうそうそう、
なんかあの黒板のチョークみたいのがいっぱい入ってるやつ。
いっぱい入ってますね。
それがしっぽくってこういう形してるんだって勝手に思い込んでたので。
あららららら。
なんかこう、なんだろう、ミッキーマウスの中の人見ちゃったみたいな感じな気分です。
なるほど。
名前と、何、イメージしてたのとね、全然違うとショックですよね。
すごいショックだよ、どうしよう。もう3日も寝れない。
1日8時間しか寝れなくなっちゃいますね。
やばいな、1日8時間しか寝れないよ。
十分、十分寝てる。十分寝てる。
はい、ちなみに、コメントではロゴが気になって今夜は眠れそうにな、グググググ寝てるじゃねえかみたいな。はい、で、泉式部さんが、うちのいとこがね、そばアレルギーで子供の頃に年越しそばをアレルギーと知らずに食べてひどいことになって救急車を呼んだ悲しい思い出。そうだからね、そのそばアレルギーは本当ね、あのそば粉を打ってるだけでもね、粉を吸うだけでもアウトってことがありますから、ちょっと気をつけないといけないってことですね。
僕ね、
うん、
あの中の人いないけど、中の人が高校の、
はい、
違う、中学の、
はい、
修学旅行で京都に行った時にベッドの枕がそば殻でできて、布団の枕がそば殻でできてて、それでそばアレルギーの子が大変な目にあったの、目の当たりにしてちょっとドキドキしたよ。
なるほどね、
いますね、確かに。なんか枕の中がね、
うん、
うんうん、 そば、
そば柄枕で、あの、アレルギー。へぇ
ー。なんか、大体、梅の種の、なんか枕に似てるような感じでね、そばの、そばバージョンもあるね、確かね。
はぁはぁはぁはぁはぁ、なるほどね。あ、なんかプチプチするやつですね、多分。はい、コメントで、トッポギはアマゾンで売っている。アマゾン何でも売ってるね。
何でも売ってるね。
みんな、しっぽくは、これからはトッポギでやろうよ。
トッポギうどん、トッポギうどんってあるのかな。
トッポギうどんで行こうよ。まだ食べたことないんだけどね。
トッポギうどんでググったらありますね。トッポギうどん。
やっぱり。
だってもう見た目じゃ分かんなくなってるじゃないのこれ。そう、うどんなのかトッポギなのか食べてみるまで分からないみたいな。
まあ、ちなみにあのそば柄枕の話はかわいそすぎるということでですね、まあいやこれそれはでもね回避しようがないですね。そば柄枕に関しましてはそばアレルギー、
うん、ね、
はい、またアマゾンで売ってらーっていうね。はい、というわけでですね、本日のお題、行事と食事でございました。
はーい、
はい、というわけでエンディングでございます。エンディングです。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
しっぽくってちゃんぽんみたいなイメージかな。いや、どっちかというと豚汁とかのイメージが近いかもしれないですね。はい、ちゃんぽん、うん、どっちかというと豚汁とかのイメージの方が近いかもしれません。はいですね、まあ、そんなこんなでですね、今日も、年中行事、いろいろとお話できてちょっと面白かったです。まあ今日はね、二つ名から派生したね、
秘密結社
コンズ、秘密結社コンズ。いやー、これはね、はい、秘密結社コンズね、爆誕しましたっていうことですね。
爆誕。
今夜のゲストさんはおたりだということでですね、ポニーちゃん、また登場してくださいっていうね、です素晴らしい。
ぜひ
またね、レイブンズナイト以外でもね、なんか一緒に遊べればいいかなとは思っております。
うんうん、秘密結社コンズとしてね、
コンズ
3人でやりましょうって。
何かやろう
ね、こうやってね、
秘密結社コンズ、3回みたいなね、
3回
に公開されているという。
いや、3回なのに公開するのは本当にどうかと思いますけどね。
今度はね、聖なる力をねちょっと貯めていただいて、
はい、聖なる力を貯めて秘密結社コンズ、ね、
3日半リキュールがね浮き出るぐらいにする。
OK。 HR さんもうラを貯めて、
ラ
わけわかんないけど、ラ貯めて、
あの裸になるわけですか俺。
そう
努力
を、ね、不思議な光をまとって現れて、
不思議な光をまとって
ね、天空の板をね、
天空の板
まとっていただいてね。
うん、
これね、天空の使者混沌神ラーエイチャル聖なる力姫氏混沌メガシ女神星アリスセラフィム。いや、これでもね、ラーと星と名も面白いですね。ラ聖ラ照明みたいな。
ちょっと、
はいはいはい、
ラ照明、
ラ聖明です。
ラ聖明、うん、後ろのね、
聖明、ラ聖明って言いやすいけど、
ラ生命、秘 秘密結社。
セイメイラとかセイラメとかちょっと言いにくくなる。
ああ、まあそうですね。
ちょっとね。
まあ、ゲーム配信とかもね、
やってみたいですね。メラメラとか言ったらもう。
まあ、秘密結社コンズによるあのゲーム配信。っていうか、あれもやりてみたいですね。あの、何でしたっけ、ガーティックフォンとかもね。やってみたいですよね。秘密結社
コンズ。コンズ主催の。
コンズ主催の。
ガーティックフォンで。ねえ、それこそカオスを呼びたいですね。
そうですね。
全くだね。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ポニーちゃん、このタイミングで、もう一度、告知の方をお願いいたします。なんかございましたら。
そしたら、普段はね、DVD とか、あとは、スマホビーとかもね、そういう感じで、一緒に遊べるゲームをいつも配信しているので、よかったら、一緒に遊んでくださると嬉しいです。あとは、雑談とかもね、飲酒雑談かな？飲酒雑談とかね、よくやってたりとかするので、もしね、一緒にお酒飲みながら、まあ、お酒飲めない人も、こんな雰囲気に酔っていただけたらなって思うので、よかったら、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。はい、今日はね、本当皆さんに、いろんなね、お話をしていただいてね、まさに、ごちゃごちゃのカオスを作れたかなって思います。秘密結社コンズの名に、乾杯
乾杯
乾杯
というわけでですね、はい、今日も本当にありがとうございました。いや、まあ、この、今後ね、ホニーちゃんとも一緒にね、なんかいろいろとできればいいなと思っておりますんでね、これからも仲良くしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、たくさんパーティーパロット降ってきてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
というわけで本日も、皆さんお越しいただきありがとうございました。コメントいただいた方、掲示板投稿いただいた方、感謝感激でございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。もう来週は11月になります。いよいよ冬到来ということでですね、まあ、某コロコロウイルスは、脅威をね、某コロコロウイルスはもう随分と人数は減ってきてますが、油断ならぬように、まあ、この後はね、その某インフルちゃんも猛威を振る可能性もございますのでね、体調管理はしっかりしつつ、油断せず、お過ごしください。今年もあと2ヶ月ですね、頑張っていきましょう。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アーカイブとかでも見てる方にも感謝感激でございます。この放送お送りしましたのは天空の使者混沌神ラ・エイちゃんと
聖なる力を秘めし混沌女神カオスクッデス星アリセラミオタロ、
そして今回のゲスト黒き闇に咲く混沌女神カオスゴッデスメイポニー、
この3人でお送りいたしました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。おやすみなさ
ー
い。
おやすみなさ
ー
い。おやすみなさーい。